皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。
改めましてこんにちは。2009年11月23日月曜日、藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち。今日のテーマは日本国内における自然農法の実態調査ということでお送りしたいと思います。司会は就職転職コーチ、そして日向村農園長の大谷健二、そして本日のゲストですが、自己紹介をお願いいたします。
広島大学環境平和学プロジェクトセンターから来ました佐伯美穂と申します。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。
同じく広島大学環境平和学プロジェクトセンターから参りました今津彩香です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
はい、NPO で自然農食高津というところで、自然栽培をやっております天明茂と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
あ、同じく家庭菜園をしております山本太一郎です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。まずこの日本国内における自然農法の実態調査ということなんですけども、まずこの辺からご説明をしていただけるとありがたいんですが、はい、
はい、お願いします。あ、美穂さん、じゃあ先か。
はい、佐伯さんお願いいたします。
さらに説明になるかもしれないんですけれども、はい、もともとその広島大学の環境平和学プロジェクトセンターでは、その平和学の観点から、はい、その農業ということに着目しました。で、その、まあ、なぜ平和学からと言いますと、その平和の紛争の対立のもとになっているのが水資源の取り合いですとか、まあ、食料の奪い合いですとか、そういったもののことがあることと、まあ、その、まあ、観光農業、近代的な化学肥料ですとか、そういった、地球環境に負荷をかける農業ではなくて、はい、そういう負荷をかけない自然の力を使った自然農法への転換というのが、まあ、環境問題の観点からも持続可能な農業からの、はい、必要ではないかという観点から、まあ、その日本国内における自然農法を実態調査するということをしています。
はい、で今日は調査の何日目ぐらいになるんでしょうか。
4回目です。
はい、そして偶然にも小田原に来てしまったということなんですけども、その辺のいきさつをお話ししていただけるといいんですが、
ある農園、たまたまなんですけど、偶然と言ってしまえば偶然なんですけど、1日目、先日ですね、栗本地球村さんの方に行きました。それでその次の日をどうしようという話をしていて、でネットで、私が今研究しているのが循環農法なんで、循環農法ってとりあえず入れてみました。そしたら炭素循環農法というホームページに行き当たりまして、はい、そこにその実践者の名簿がありまして、はい、でどっか一番公共交通機関で行きやすいところはないかなというので、山本さんの、
はい、
横浜市だったので、はいはい、山本さんの方にご連絡をさせていただきましたところ、はい、ご紹介をいただき、
はい、
その流れで小田原に来ています。
はい、ということで、ご訪問された山本さんですが、どうですか、学生たちが久々にというかお越しになって、
正直言って最初にメールをいただいた時にでもびっくりしましたと言いますのも、私はもともと2000年まではサラリーマンでコンピューター関係の仕事をしてたんですが、その後、転職しまして、この9年間は、お庭を作る、お庭の設計施工とか、それから植物は草花から樹木まで、何でも自分がもともとそういうの好きでしたので転職してそういう仕事をしてました。ところが私はその農家ではないところを、その自然栽培の、実態調査のお願いというメールをいただいたので、農家でもないんですけどいいんですかということで最初にお話をして、で、まあ、今津さんたちの、調査の趣旨を伺って、はい、で私もやっぱりその平和じゃないですけれど、この世の中をやっぱり自分たちができることをやりながら、きちんと暮らしていくためにどうしたらいいのかなって自分でも模索してますので、うん、そういった趣旨でしたらぜひそのご協力したいと。でついては、実は今年の藤原事務所さんの、 農園の稲刈りに参加させていただいて、その辺で大谷さんとも少し顔見知りになってましたので、じゃあぜひ大谷さんのところも訪問させてくださいというところで、今日はこちらに私も一緒に伺いました。
はい、ということで小田原の農園にお越しいただいたわけでありますけども、どうですか感想は。率直なところ
率直なところですか。
はい、
もうなんていうんですか、なんか気がいいっていうか、すごい簡単だし、なんか気持ちがいい。
その場の雰囲気というか、空気が優しいというのは、はい、そのある種その頭ではなくて直感の部分で感じるところでした
。はい、
でそれはね、素直な感想で、
はい、
率直なところの感想で、
はい
はい、でまあ私としてはやはりその一番最後に見させてもらった完熟堆肥の温かさっていうのは初めて触れたので、
はい、
ちょっとそれは驚きました。
はい、
はい、それでなんだろうね、酵素の話がいっぱいありましたけれども、はいはい、まあ、そうやってこう生きているっていうのをすごく実感できる瞬間でもあったので、
はい、
それは特に感動した点でした。
はい、
はい、
今回調査項目がいくつかあると思うんですけども、はい、その中で特にポイントとなるのはどういった項目でしょうか。
やはりポイントですか。ポイントは、
はい、ここを一番この、聞いていきたいというところは
土作りですか、
ね、土作りですか、
はい、
はい、
土作り、
はい、その辺ではどうですか、この小田原の農園は参考にはなりましたでしょうか。
なりました。
はい、
なぜなら そこの畑のすぐそばにある木を使って、はい、そこであるもので、そこにある人たちでできるようにうまく循環していたので、はい、まさに、いいと思います。
はい今日は午後から小田原の方に、お越しいただいたわけですけども、
はい、
午前中はその川崎ですか、
はい
はい、の方の、農園を調査されたと思うんですけども、うん、その辺の話をじゃあまず伺いましょう。天明さんどうでしょうか、午前中は。はい、今ご自宅の横でやられてるんですよね。
はいはい、自宅の隣、
はい、
50坪弱でございますけれども、
はい、
3年前から、自然栽培で、
はい、
一切肥料を使わない、化学肥料だけじゃなくて堆肥も使わない、農薬も使わない、そういう栽培をやってます。この大谷健一さんのところの農園、話はずっと聞いてたんですけれども、今日初めて伺って、同じなんだということをすごく意を強くしてですね、はい、私たちのやってることが間違いないし、そういうことを確信いたしました。ありがとうございます。
はい。というお言葉ですけども、どうですか、調査をされた方は。
そうですね。やっぱりその同じなんだっていうところは、
はい、
私も面白いなと思ったんですけど、はい、やっぱその私がその天明さん のお庭を拝見した時に、
はい、
特に印象的だったのは落ち葉で、その根、
はい、
の上に野菜のその下のところに落ち葉をバーって引かれていて、うん、でそれがこうあまり見たことがなかったので非常に面白いなと思ったんですけれども、まあ、それとはまた別に大谷さんのところではその落ち葉をそのままというよりも、まあ、生ゴミをこう混ぜるですとか、
はい、
まあ、そのちょっとその技術的な側面では違うものの、やっぱりその化学肥料とかを使わずに、はい、また非常にそのなんていうかこうみずみずしいというか、
はい、
お昼もいただいたんですけど本当に美味しくて安全で安心な野菜ができるっていうところは、
はい、
こうまあ差異と言っていいかどうかわからないですけど、うん、その違いと普遍性っていうのを感じることができたので、
はい、
非常に面白かったですね。
はい、
はい、
あとは午前中もう一つその山本さんの園も浮かれたと思うんですけども、どうでしたか。
それが私がとっても面白いと思ったのは、その元々農地だって化学肥料とか農薬が投入されていた土壌と、そうではなくて竹やぶで、もともと竹やぶだったところを開墾された場所と、野菜の大きさが全くまるっきり違っていて、
はい、
でそれがまあやっぱそういかにその肥料、化学肥料、はい、農薬っていうのが土壌を汚染してしまうのかっていうのを見せつけられたような、そういうのがすごく自分としては本当驚きとして残っていますね。はい、
その辺のご説明をしていただけるといいんですけど、山さんのところは今農園は上半分下半分という形で構造的に分かれている形ですかね。
はい、農園といいましても、私も先ほどの天明さんの ご縁で絵手紙のお友達の方がたまたま農家の方だったんですけど、そちらの一角を貸していただいて、はい、その上の段と下の段って、分かれて全体では、作付けしての多分30坪少々だと思うんですけれど、はい、上の段についてはおととしまでそちらの奥さんがお野菜を作られていたところ、はい、これはまた観光農法だと思うんですけど、はい、で下の段は本当にもう笹やぶのような本当にもうやぶで人の背丈ぐらいの草が生い茂っていたところを、はい、自分で片付けるんだったら使ってもよろしいとおっしゃられたので、うん、はい、根を取ったりしまして、で私も元々農家ではないので、きっかけはですね、今年の3月にインターネットで炭素循環農法というサイトを見つけて、でそこに書いてあることはとても直感的にこれはすごいぞと、
はい、
思って、例えば畑で作った作物の、残砂といいますけど、はい、その葉っぱとかああいったものを畑に返す、はい、あるいは、剪定の枝をチップにしたものとか、はい、雑草であるとか、そうしたその植物を土と和えるっていうんですけど、はい、浅く土と混ぜることによってその土壌に生きている元々の微生物を、育ててあげる、
はい、
でそれによってお野菜を育てましょう、
はい、
だからそのお野菜を育てるために肥料をあげるというところでは根本的に発想が違っていて、はいはい、土の中の微生物を元気に増やしてあげられれば微生物がお野菜を育ててくれる、
はい、
この考え方は素晴らしいなと、
はい、
でさらに言えばその特別に何か資材を買わなきゃいけないとか道具を買わなきゃいけないということがないわけですね、はい、その場にあるものを使って本当に生き物を飼うように土と向き合う微生物と向き合う気持ちさえあれば、うん、お野菜が育てられると、これはすごいと思って本当に私も今年の3月からですけど、うん、天明さん の, 菜園の一角をお借りして、お手伝いさせていただきながら、ようやく今年の8月に、はい、その新しい畑を貸していただけるところまで来まして、はい、だからまだほんの数ヶ月しか経ってません、はい、それでもその元が竹やぶで開墾したところに関しては実際にこう葉っぱも虫食いが比較的少ないですし、うん、株はやっぱり大きくなりますし、はい、やっぱり見違えるようなお野菜が実際できたというのが自分でも驚きですけど、はい、そういった状況です。またこれからが楽しみなところです。
はい、
はい
はい、
その山本さんがね、
はい、
本職っていうか、庭師さんなのね、はい、で庭師で庭の剪定師がいっぱい出るわけだ、はい、絵だよね、はい、でそれがいっぱい出るとうちに持ってきてくれて、簡単な機械でチップにして、はい、それを畑の中どんどん入れていくだけで、はい、で私もその3年やってるけど山本さんが今年来られてからあんなにたくさん入れるようになったんですわ。そんで土の感触が本当にこの1年で変わってきましたね、はい、ただ単に炭素を循環させるだけでもってゴミはなくなる、で土が良くなる、作物が良くなる、安心安全な野菜がいただける、でこんなことを本当にもっと知ってもらいたいねって、山本さんと話してた矢先なので、
はい、
今日の佐伯さんとか岩田さんがこういう活動で広めてくれるっていうのは嬉しいなって、とっても感謝してます。
はい、
それこそ
先ほど山本さんには農業といいますか農に対する最初の経緯をお話伺ったんですけども、天明さんはどういった形で。
わしはたまたま縁があって10年前に宮城県に単身赴任したんですね、はいはい、そこで宮城県に休耕地がいっぱいあるっていうことが分かって、はい、で仲間と一緒にこの休耕地を使って市民農園やろうよっていう、そんな活動を今から6年ぐらい前に始めました。で農家さんから休耕地を借りてそれを区画区切って、まあ1区画10坪なんですけどね、で年間使用料1万円ということで、市民にお貸しするそういう市民農園で、名前は NPO 法人自然農食宮城って名前ついてるんですけれども、はい、でそこの農園の、原則は、化学肥料を使わない、そして農薬使わない、みんなで挨拶する、この3つだけなんですけどね、はい、とっても若い方とか奥さんなんかも来られて、その農薬使わないお野菜が自分で作られたら嬉しいっつってですね、こう来られる方が多くて、こんな農園が日本にいっぱい広がったらいいねっていうことで、今仙台中心なんですけれども、東京にも神奈川にも横浜にも増やしていけたらいいなと思ってます。
はい、 ということですけども、どうですか。
あ、そうですね、あ、私たちがその調査を始めた時は、はい、まあ、無意識になんですけども、はい、やっぱ専業農家の方々を中心調査するっていうのはなんかあって、はい、でも今回こうやってやって来させてもらって、はい、そのガーデニングっていう話がその調査の中で出たんですけれども、その一般市民がそういう小さい農園というか農地を借りて、はい、そこで自分の食べるものは自給自足をするところから始めるっていうので、はい、非常にその、まあ、自然農法に転換するっていうのは非常に難しい問題もありますけど、こう現実的に取り組める大きな第一歩だなっていうのをすごく感じました。
はい、うんうん、同じです、
はい、まあ、そのガーデニングという話が出ましたけども、はい、まあ、そのガーデニングをご専門にされている山本さんにお話を伺っていきたいんですけども、まあ、いわゆるその今話しているガーデニングの、まあ、定義ではありませんけども、うん、主とするものと、その世間一般で、まあ、小田原のあたりとホームセンター中心とかになってくるとは思うんですけども、そこでやってる例えばイングリッシュガーデニングとかカナディアンガーデニングとか、そういったものと今話してる、ここで話してるガーデニングはちょっと違うとは思うんですけども、その辺のお話をちょっとしていただけると思います。
今そういう意味ではホームセンターさんなんかに皆さん来られると、特に春先は野菜の苗とかね、はい、増えてきて、あと本屋さんに行っても家庭菜園の本がすごく増えてきたので、はい、これすごくいい傾向だと思うんですけど、一つそのガーデニングっていう時に、今までその日本でガーデニングブームもだから起きてやっぱり10年ぐらいのものだと思うんですけど、はい、綺麗に飾るとかお花をいっぱい植えるとかいうところがどうしてもガーデニングっていう言葉だけだとね響きがちな感じもちょっとするんですが、はい、僕は本当はそのお庭作りっていうのはまずはその業者さんに全部お任せするのではなくて、やっぱり住まい手の方が楽しむということで植物を育てていくと、でその中には当然樹木もありますし、はい、草花もありますし、その中にそのお野菜、
はい、
まあ、作物ですよね、それを加えていって、それ全部があって本当はガーデンの庭でいいんじゃないかなと。でこれは詳しい方はご存知かもしれませんけど、そのドイツの方のクラインガルテンとかロシアの方でダーチャーって言われてるみたいに、やっぱりお庭を楽しまれる方たちのその室内の中にはお野菜とお花と樹木、
はい、
あるいは果樹、はい、そういったものが全部一体で入ってると思いますし、もともと日本でも少し古いお家なんかであれば、そういった室内で全体を庭って言ってたと思うんですよね、はい、だから今その家庭菜園がブームになったりとかお野菜作りに関心が向いてるっていうことは、やっぱりそういったところに自然にみんなが向かってきているのだと思いますし、それが本当は整って、だから畑のように畑を作んなくてもいいかなっていうのが私一つ考えで、その8月からやっているところも畝もただこう長手に切ってるだけではなくてですね、真ん中にちょっと公園の花壇みたいにサークルがあって、その周りを囲むようにまた畝が作ってあったりとか、そういったデザイン上の工夫もいくらでもできると思いますし、これは畑を借りなくても皆さんのその今のお家のお庭にですね、そのミニ菜園コーナーみたいなものを組み込んで、それとお花が一緒にあってもね、とても素敵だと思うんですよね。そういったものをやっぱり一緒に作っていきたい。だからプロとしてはその栽培のことですとか、あとはいろんなそのジャレンガーで、縁を取ったりアプローチに色紙をしたりとか、プロでないとなかなか大変なこともありますけど、はい、逆にそういったことを住まい手の方と一緒にできることは一緒に入っていただいて、うん、はい、お花を植えたりその作物を植えたり、
はい、
それをどういうふうに世話していくかということを一緒にできれば、
はい、
要するにその自分がやっぱりできることを増やしていく、今教育の中では言われているのはその生きる力をね、どうやってその取り戻していくかということがやっぱり大事だと思うので、うん、そうしたことで、まあ、お仕事上もお役に立てればなと思ってやっております、
はい、今話を伺って私思い出したんですけど、うん、私昔ホームセンターにいまして、園芸ペットエクステリアというですね売り場をやっておりまして、温室だけで20坪管理して、売り場60坪やってたんですね。1日の売り上げが8000円とか4000円とかいうところを、12万とかまで戻していったんですけど、でもやっぱりその頃の取扱品目と今のホームセンターの品揃えというのはだいぶ変わってきてると思うんですよね、うん、特に野菜関係は変わってきてると思いますんで、やっぱり、 消費者の意識というのもすごく変わってきてるのかなと、やっぱり仕入れる側としては売れるものを入れていくという啓蒙じゃないですけども、ちょっと、先を見てっていうのもあるんですけども、やっぱりね、売れるものがメインでやっぱり仕入れてたっていう経験もあるんで、そういうことからするとすごく変わってきたなと思うんですけども、そういう点ではどうでしょう今後。はい、
あのこの間もホームセンターの人と話してたらね、今年は、花が売れなくて、 花の苗とか種が売れなくて、野菜の苗がいっぱい売れるって言ってましたね、はい、でホームセンターの人は不況だから、自分で少しでもその野菜作ろうっていう、まあ、そんな流れなんじゃないでしょうかって言ってたけれども、あの大きく見ると多分、大規模観光農法と、それから、今ずっと話が出てるようなアマチュア農家とかセミプロ農家とか小規模農家と、これ の、 あのうまく連携でこれから日本の農業って再生されていくんじゃないかなっていうふうに思います。大規模農業は、やっぱりある程度化学肥料とか農薬もその使わざるを得ない、そして何て言うか、流通、あの農協を通して、小売店まで行く、そういうその構造はすぐ変えられないけれども、その観光の方はどうしても安心安全の点でもってその不安がある、そんな中で、アマチュア農家だとかセミプロ農家だとか市民が、できるだけ自然農法に近いような農薬使わない、化学肥料使わない、でそういう作り方をして自給自足していく、あるいは、直売所に通して、あの消費者に届けるとか宅配していくとか、そういう若い小規模農家だとかアマチュア農家がこれからどんどん出てきて、既存の観光農法をうまく補完していく、そんな流れかな、なってほしいなというふうにも思ってるんですが、
はい、まあ、あのうちの事務所でもよく明るく暖かくという話をするんですけども、今まではその光の部分ですよね、例えばその農協さんとか卸す時も商品がピカピカで綺麗だとか、サイズが整ってるかとか、パッケージができてるかとか、そう葉が取れてちゃんとね、土を洗ってあるかとか、そういうところが基準になってたような気が私はしますし、そのガーデニングっていう部分でもいかにその華やかにきらびやかにっていうところでずっと光だけが先行してたと思うんですけども、それに対して熱がついてきてなかったかなっていうことはすごく感じるんですよ。一般的に日本は太陽信仰なんで光と熱は一致すると思ってるんですけど、やっぱりずっと光だけで熱が全くなかったと思うんですけども、この自然栽培とかこの家庭菜園とか今のガーデニングの話というのはまだ光はそれほど見えてませんけども、熱の部分ですね、暖かさっていう部分ではすごく広がっていて、これはその地中で土ができてくる、土の熟成ができてくるのと同じ、堆肥ができてくるのと同じで、上にはそんな表面的に顕在的に見えるものは少ないけども、潜在的に熱が上がってきている部分がいずれ光と熱が、出てくるところで、やっぱなんか21世紀は、光熱というよりは先に熱が出てきて、暖かさのところから出てきた光が本物で、先にこう目標として掲げたスローガン的な光ではなかなかうまくいかない、そこで今ちっちゃなネットワークがこう横に横にとつながってきてるのかなっていうことはすごく感じるんですけども、その辺はどうでしょう山本さん。
もう一つですね、今のお話の中でね、どうしてもいや地面がいるじゃないかっていうことを、まあ、放送を聞きながらね、思われる方も多いかと思うんですけど、実は私自身もあの横浜の公団の団地住まいでして、お庭とか地面持ってないんですよね、それでも今回畑を貸していただける運びになる前は、なんとか野菜作りたいなと、なのでプランターでお野菜作り始めました。で、 できればやっぱりその無農薬で、無化学肥料でいきたかったので、いわゆるこうバーク堆肥とか腐葉土とか、そういうものをベースに土は使ってやってたんですけど、どうしてもその草花を育てるのよりはもう少し作物っていうのはも栄養がいりそうだと、だ大きくならないものも実際去年はあったので、それをどうするかなっていうことをいろいろまあ、ネットなんかで探してるときに、その炭素循環農法っていう、サイトと合わせて、もう一つは土の袋で作る生ゴミ堆肥、これたまたま本屋さんで立ち読みしてましたら、そういう本が出されてまして、でこれはいいなって思ったんですね。本当に団地のベランダのようなちょっとしたスペースがあれば、土の袋2枚ぐらいから始めて、必要なのは、お庭の土もしくは ベランダでやってる方は一回お花を植えられた古土でいいですね、はい、それとあとは腐葉土と米ぬか少々あればそれを種にして、あとは生ゴミを、毎日こう入れていくと。で必要なのはあとそのあの何か生き物やっぱ飼うのと同じように、まあ、餌をあげるというちょっと温かい気持ちですね、はいはい、それがあれば特にあの、まあ、腐ったりとか嫌な匂いがすることはあまりなく、あの堆肥ができます、はい、それをプランターに入れることで、無農薬野菜自分で作れるわけですね、はい、なかなかお店に行って買おうとするとそうした野菜ってまた高いですけども、あのちょっとそういったことの、気心を持てれば本当に自分でできると思うんですね。だからそうしたことが本当に広まっていくと、はい、どのところに住んでらしても、はい、これは手軽にできることに、はい、だんだんなってくると思います、
はい、実際ね今日、成果を見てすごいと思いませんでした、は
い、
8月から
始められて、信じられないと思って
多分一家で食べきれないほどの白菜とかが目の前にあったと思うんですけども、
なんか合わせて思ったのがその、まあ農業に携わるっていうことがその全体の食料の安定供給をするための、はい、まあ、商品とか、まあ、食料としての農作物っていう面と、まあ、その農業を通じてあるいは土に触れることを通じてその一個人が、まあ、癒されるとかその生き方が変えられるとか人間観自然観変わるっていった側面でなんかこう非常に大きな意味があるんだなっていうのをすごく感じて、で大谷さんがされているその二次的の方もそういったことをこう、はい、もう目指されているというふうに伺ったので、私はその辺のことをもうちょっと深く聞きたいなと思っているんですけど、
はい、
はい、お願いします。
どの
ようになんかこう目指す、はい、まあ、目指すところというか、はい、今後その今はその自給自足というか、はい、今作られている野菜を流通に乗せるというのも、はい、その外部から、
はい、
まあ、人が来られてそこで、まあ、野菜を取られるとか、はいはい、堆肥でこう、まあ、治療効果があるとか、はい、まあ、そういうことを伺ったんですけど、
はい、
まあ、今後そういうことをどういうふうにこう、まあ、なんていうか集客って言ったらおかしいかもしれないんですけど、はい、していかれるのか、
はい、
どんな方向性なんでしょうか。
あ、はい、はい、一つはそのいわゆる広告宣伝をしないわけでは、まあ、ないと思うんですけども、やっぱり今日来ていただいている方もそうなんですけども、やっぱご縁で、
うん
うん、その暖かさの光のネットワークというよりは暖かさのネットワークで同じ温度の人たちが集まってくるのかなっていうのはあるので、そういったところで徐々に広がっていくかなと思ってます。である程度力がエネルギーが集まった時に大きく開花はするかもしれませんけど、まあ、当分地味な活動になっていくとは思っています。で今やってますのは我々プロの農家ではありませんし、プロの農家を目指すことも難しいとは思ってます、現状を見ていて。でその中で農を行っていくのは、一つはその食料の話であれば自分たちで安全なものを作るのが一番確実ですし、それから土に携わることによって自分たちが元気になるっていうのもありますし、例えば農園今日気分いいって言っていただきましたけども、来るだけで、うん、ちょっと癒されて、
うん、
なんか心の中のモヤモヤが取れたりとかっていう、そういう土の効果もありますし、そういった一つだけではなくていろんなところがあると思うんですね、可能性として。それから可能性の話で言うと、学校で言うと技術的な話ですね、知識だけではなくて、農業ってすごい百姓っていう言葉が差別になったりならなかったり、なんか難しいところはありますけども、でももともとは100個のことができなければ、
うん、
うん、それあの365を100で割ったら1日3つしかやんないじゃないかっていう言い方もあるんですけども、でもそうじゃなくて100個の技術ができる、うん、っていうことはやっぱりそれだけ手間のかかることも多いですし、熟練をする必要もすごくあるんですよね。隣の人がクワ使えてたからといってそれ見て明日からコピーできるかって言ったら難しくて、それはいわゆるそのワープロとか表計算に比べたら人の技術をコピーするのはずっと難しいので、なので一つは習熟をするということで、その過程の中で人生の粘りが出てくるとか、先ほど言われていた生きる力ですよね、そういったものが農園を通してできると思ってるんで、そういったところをやっていきたいし、まあ、必要な話であれば最初の受け皿として、
うん、
まず休んでいただいて、もう一回食べ物も良くして、
うんうん、
少し暖かくなって未来が見えたところで、じゃあ何するかっていうところに使っていただいてもいいかなと思ってますので、決してその農業希望者だけを受け入れるところとか、うん、農業予備校にしたいとは全然思ってはいないんですけどね、
うん、
はい、
これから始めたいっていう方のね そうです、そうです、入り口になれるんですね、はい、そういった意味では私ももともと勤め人でしたから、その自分の仕事を変えていくっていうのはそれなりにこう、まあ、ある種勇気もいるんでしょうし、何らかのきっかけとかチャンスもいるんでしょうけど、はい、どうやってその変わっていこうか、はい、いきなりそのなんていうの、飛び込んだりとか、いきなりその暗い替えするのはとても怖いことですけど、はい、あの自分が関心を持った方向でそのなんていうんですか、リレーゾーンみたいなね、はい、あの助走してだんだん切り替えていくっていうステージがあれば、これに越したことはないんですよね、はい、そういった意味で、まあ、その農業をその制御とされるかどうかはともかくとしても、うん、その脳の心得っていうんですか、自分でやっぱり作物を育てられるようなそういったことを、実地に学びたいというような機会提供が、はい、あの大谷さんのところのね、二十世紀の農学校とか、うん、まあ、他にもそういったものがだんだん立ち上がってくると思いますけど、はい、それがとてもあの、うん、期待したいなと、うん、私は思います、
はい、本当だ。来年はいろいろエリア分けたりとか、うんうん、チャレンジコースとかですね、初めての人の練習場とかいろいろ作っていこうと思ってるんですけども、まあ、今日いろいろその話をしてる中で、一つの農業の話をしてるときに日本の心とか日本の文化っていう話がすごく出てきたと思うんですよね。ですんで、その単なる農業っていうことではなくて、やっぱそのベースに日本人っていうのがすごく感じるなとは思ってるんですけども、そういったところをですね少し呼び起こせると、うん、よくまた新しい展開があるかなと思ってます、はい、
今のところですけどね、はい、あの本当にそう思う。あの佐伯さんも今津さんも今回の調査でさ、うん、一つは技術的にその土作りどうしてんだとか、あの肥料どうしてんだとか、もう一つは経済性の問題があるよね、でその前の方なんだけど、その土作りどうしているいるとか、あの虫に食われない方法をどうしているっていう、そういう技術的なところはなかなか自然栽培、僕もこの 5,6 年いろいろ聞いたり見たりしててもですね、マニュアル化できないところなのね。でうまくいってる人に聞いても、そのあんまりその難しいこと書いてこなくて、自然のことを自然に当たり前にやってるんだよね。どうもそれはその私たちも自然の中で生かされている生き物の一つであるという意識に立って、その作物と一緒に対話しながら作っているとか、そういうなんて言うんだろう、こう思想考え方とか生き方とかね、これがどうも左右してんじゃないかなっていうことをすごく感じるのね。なのでその観光農法の人がここに入っていくっていうのはですね、ここのところをクリアしないといけない、だから難しいんだろうなって僕思ってるんですが、まあいずれにしてもその自然農法の背景にそういう生き方の問題、思想の問題があるんだっていうところをうまくこう広めてもらえたらいいなっていうふうに思いますね。
いや、私もなんかこう今日もいろいろ話を聞かせてもらいながら、なんか先ほど畑の中でこう畑のが作物のご機嫌を取るっていうような言葉をおっしゃっておられたんですけど、やっぱそんな感じで本当に人間と作物がこう対立して、こうなんていうか工場で商品を作るように農作物を作るんではなくて、本当にそこにあるその大地に根ざして、自分がそこに毎日なり何なり行って本当対話をするように、あの付き合っていくっていう、その関係性の結び方っていうのがすごく重要なんだなっていうふうに感じました。
そうですね、種がね何倍にもなるわけですからね命令ではないですかね、その能力を引き出してあげれば万倍になっていくわけですからね、ということで、だんだん時間も迫ってまいりましたが、今日初めてお会いしたんですけども、一つ驚いたことに、今担当されている先生が、
あ
はい、
はい、
どなたでいらっしゃいましたっけ。
町田総保先生、
はい、
はい、
もう椅子から落っこちそうになりましたよ。
こっちもびっくりしました
、
はい、昨年 の藤原フォーラムでゲストでお越しいただいた方に、なんか広島大学とか言ってなんか聞いたような聞かないような、なんかね、何でしたっけ、環境平和学プロジェクトセンター、
ね、
センター長って、なんかあれあれなんか
パワーポイントで
思い出したと思っていたらね、どうですか先生の
先生の、
はい、ご様子はどんな先生ですか。
どんな先生というよりは、
まあ、すごい人なんだけど、うん、全然すごく思わせない雰囲気を持ってる人で、
うんうん、なんかこう院生にとっては、うん、こう道しるべのような先生だねっていうのはよく話してますね、はい、こうなんかあれしなさいこれしなさいではないんですけど、なんかこう悩んでることがあったらピッと、
はい、
まあ、答えを与えるっていうよりもなんか自分たちの立ち位置とかが分かる、うん、でそれでどうしたらいいかなってまた自分で考えてやるみたいな、はい、そういう本当道しるべのような先生だなっていうのはなんか思いますね、うん、
はい、
はい、パワフル、
はい、台風のように
台風のように、
はい、
台風待ちだ
と、ものすごい勢いで、
はいはい、
最後お掃除もされて帰るん
ですか。あ、そうですね、いつも勉強会をしてるんですけど、そのまあ院生で、まあ、あの研究発表したりとか、はい、でこう読み合わせをしたりっていうことをするんですけど、まあ、その後でそのイエローハットの鍵山秀忠先生が実践されているトイレ掃除っていうのをこうみんなで、ね、はい、本当にこう道具を使うんじゃなくて自分の手でスポンジを持って、はい、もう便器の中に手を入れて少し洗ってっていうのを、まあ、学校ですとかその学校から出てその公共の公衆トイレをお掃除させていただいて、で、まあ、ご飯を食べて帰るっていうのが、
はい
はい、町田研究室 の、 あのやり方なんですね、はい、そういうのはあのすごくこうありがたいなと思って、結構院生の中でお気に入りの行事です。
あ、なるほど僕もなんかちょっとその話を聞いて少し嬉しかった、ね、僕はあの、うん、経営者にそんなに指導する立場ではないですけども、ちょっと思ってたのは経営のトップがトイレ掃除をして、うん、家では奥さんが掃除するんじゃなくて、うん、課長が、うん、掃除をすべきだとトイレは、
うんうん、
と思っていたらセンター長自ら掃除をされているということで、
あ、
ここはちょっと、うん、同じ価値観かなと思ってすごく嬉しかったですね、はい、
なんかねいや先生もいつも率先されて、
はい、
うん、足裸足になってね、
はい、
うん、一緒にやってるので、
はい、
でなんか特に男子トイレの方は全部便器の中外して、はいはいはい、こそいで、はい、借り出されて、
あ、はい、
男女別にするなとかね、
はい、
女子はこっちにこういう、
はい、
やってるので本当お父さんみた
いな、すごいですね、はい、そろそろじゃあ時間になってまいりましたが、最後にじゃあ一言ずつ山本さんから今後のお話とか、はい、
実際今本当に世の中大変だと思います。で私もその会社をもう10年前になりますけど辞めるときに、このままのスピードで頑張り続けることは自分でも無理だというふうに思っての転職だったんですね、
はい、
で逆にその今こういうような中でやっぱり皆さんいろんなことを考えられる中からやっぱりご自分が本当にやりたいことっていうのを、見つけていくチャンスにもなるかとも思いますし、先ほどのそのお野菜作りなんかもですね、身の回りにあるもので本当にできてしまうということを私も知ってきましたので、そういったところに何て言うんですね、この機会にいろいろ視点を切り替えていただくと案外本当に身近に豊かさの、鍵っていうのがあるような気がします、
はい、
それを一緒に探していけたらと思います、
はい、
ありがとうございました、
はい、いや続いて天野さん、
はい、この100年に一度の大不況って言われるけれど、僕は本当にこの大不況が素晴らしいと思うんですね。必要があって不況になった、で原因があってその不況になってきたんだから、絶対にその何かあるっていうか我々にとって、学ばなければいけないことがある。でちょうどそんなことを考えてみるとですね、今の農業も新しい風が起こってきている、それからスピリチュアリティを持った人がどんどん出てきている、うん、とっても変わりつつあること、しかもそれが急速に変わりつつあること、で特に若い人たちが動き出していることが素晴らしいというふうに思います。この間女性 の、 農業関係者の方とお会いする機会があったんですけれども、若い人たちがものすごく生き生きと、新しい農業に取り組み始めていて、農業って高齢化してたんじゃないかなと思いましたけどですね、どうかそういう力を起爆剤にして日本を変えていってほしいなというふうに思ってます。ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。じゃあ今津さん、
はい、はい、今回このような私たちはまだ農学のプロでもないし農法もわからない状態でありますけど、こういうふうに調査をしたいとご連絡をしたら、心よく皆さんがこういうふうにいろいろ一生懸命話していただいていろいろ教えてくれようとしているこの ご縁みたいなものにすごい感動しつつすごい感謝しています。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
もう私も本当に同じでこの祝日3日間のこの祝日の日にもかかわらずにもう本当に朝からずっと迎えに来てくださってもう一日中ずっとついて教えてくださったのでもう本当に感謝感謝の一言です。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。で今日は日本国内における自然農法の実態調査ということでお送りしてきましたけども今後も調査は続けていかれるんですね。はい、明日はどちらへ。
名古屋の炭素循環農法を、はい、されている稲垣さんのところに、
はい、
これも山本さんからご紹介いただいたところなんです
が、はい、
はい、
行きます、はいはい、ということですね。これから全国彼女たちが回っていくと思いますんでぜひですね温かく迎えていただいてなおかつこういう農法もあるよっていうのがあればまたご紹介していただければよろしいかと思いますしまたこの放送を聞きの方でこういった面白い農法があるとかこういった堆肥の作り方があるとかそういうのもあればですねぜひこちらへですね教えていただければと思っております。ということでそろそろ時間となりました。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち今日のテーマは日本国内における農法の実態調査ということでお送りいたしました。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。